同性に疲れた時の30の言葉。その1。同性に疲れた時は二人の関係を振り返る良い機会。同性に疲れた時は限界になる前に対策を始めましょう。同性が限界になってから考え始めればいいのではないかと思うかもしれません。確かに疲れただけで対策に動き出すのは少し早すぎるように感じる人もいるでしょう。同性の疲れの中には単なる体調不良と勘違いしていることもあるかもしれません。事情があるなら少し様子見をすることも必要でしょう。しかし余計な油断は禁物です。大げさなトラブルではないかもしれませんが、小さくてもトラブルはトラブル。いわば小さなひびが入っている状態です。二人の関係が複雑になり、同性が限界になってから対応しようとしてもなかなかスムーズにいかないでしょう。普通の恋愛の別れとは違い、同性解消は一方的にできません。家の名義が自分なら契約変更の手続きが必要です。家賃を折半しているなら日割り計算が必要です。引っ越しをするのが自分なら引っ越しの計画、場所、費用などを考えて準備する必要があります。二人で買った家具があるならどちらが引き取るか相談が必要です。共同名義で作っている何かがあれば今後の扱いについて考える必要があります。そうしたデリケートな話し合いを最悪の関係になってから冷静に話し合うのは非常に困難です。同性はバラ色の生活がずっと続くとは限りません。最初はバラ色の生活であっても最終的に泥沼の生活に陥る可能性もあります。同性解消がもつれた結果、弁護士を仲介しなければいけなくなったケースも少なくありません。そのため同性は限界になる前の対処が重要です。それが同性に疲れた時です。同性に疲れた時は何らかの不満や不安が出始めている状態です。不満や不安があるなら早めに解消しておくのが得策です。疑問や相談があるなら早めに話し合っておくのがいいでしょう。一人で対処が難しいなら誰かに協力をお願いするのも選択肢です。同性に疲れたらその原因を突き詰め解決しておくことが大切です。トラブルは小さな芽のうちに積んでおく方が解決しやすくなります。同性に疲れた時は二人の関係を振り返る良い機会です。同性に疲れた時は改めて二人の関係を振り返る機会にする。同性に疲れた時の30の言葉。その2。同性は不満がつきもの。同性したら何らかの不満が出るでしょう。家事が自分に偏って不満を持つ。考え方が違ってイライラする。生活習慣がずれている。相手の本性を知って幻滅する。バラ色と思っていた同性が実は苦労の連続であることに気づき失望する。そして同性に疲れたとなる。仲睦まじいカップルでもいざ同性を始めると何らかの不満が出てきます。ここで気づいてほしいことがあります。同性は不満がつきものという現実です。不満があるからいけないと考えがちですが、同性すると必ず何か不満が出ます。いくら仲良しのカップルとはいえ異なる人間です。心は一つかもしれませんが、物理的には別々。似た者同士であっても全てが完全な一致ではないはずです。別々の人間が一緒に生活を始めれば何らかの摩擦やすれ違いが出てくるのは当然のこと。不満があるのは良くないと考えるのは素晴らしいですが、現実は違います。同性を始めると必ず不満が出ます。同性が理想郷と思わないことです。同性に不満が出てきて疲れたら当たり前のことが起こっていると考えましょう。憧れの同性も慣れてしまえば単なる共同生活。同性が楽しいのは最初だけです。慣れてしばらくすれば何らかの不満が出て疲れを感じ始めます。同性に夢を見すぎているカップルに限って、後からこんなはずではなかったという失望と幻滅に苦しめられます。高すぎた理想の反動が来ているだけです。今ちょうどその時期に差し掛かっているのかもしれません。同性は不満がつきものであることを理解して受け入れる。同性に疲れた時の30の言葉。その3。誰かに話を聞いてもらうだけでいい。同性に疲れた時一番してはいけないこと、それは疲れを溜め込んだままにしておくことです。不安も不満もストレスの一種。ストレスを溜め込んだままにしていると体によくありません。割れない風船がないように限界のない心もありません。弱音を吐かずじっと沈黙を貫く。誰の助けも借りず自分の問題は自分で解決する。全て自分だけで問題を解決しようとする姿勢は一見素晴らしいように思えるでしょう。しかし人の心には限界があります。肉体に限界があるように精神にも限界があります。同性生活を通して心身が疲弊したとき、ストレスを溜め込んだままにしておくといつか限界に達します。ストレスをずっと溜め込み続けていると風船のようにいつか破裂します。同性に疲れたら誰かに話を聞いてもらいましょう。心を打ち明けられる人はいませんか？口が固くて信頼できる人はいないでしょうか？親や親友に限らず、口が固くて信頼できる人なら誰でも構いません。有料のカウンセラーでもいい。聞いてもらうだけでいいのです。愚痴を吐くのではなく、あくまで困っている状況だけ伝えます。イライラする、腹が立つではなく困っている、悩んでいるという話し方です。アドバイスを求めるのではなく話を聞いてもらうだけでいい。話を聞いてもらうだけでも違います。疲れたと話すだけでも心が軽くなるでしょう。同性に疲れてある時爆発するくらいなら誰かに話して吐き出した方がまだ健全です。話すだけで疲れが取れることもあります。心のストレスが吐き出され明るい気持ちが蘇ります。誰かに話を聞いてもらう。同性に疲れた時の30の言葉。その4。たまには一人の時間を作ってのんびりしよう。同性とは共同生活でもあります。好きな人と一緒に生活を送ることになります。好きな人と暮らせる幸せもありますが、喧嘩した時に逃げられない不幸もあります。一緒に暮らすから増える自由もありますが、一緒に暮らしているからこそ増える制限もあります。幸せや自由の方が多くなるか、不幸や制限の方が多くなるか、実際に始めてみないとわからないのも事実です。幸せや自由が多くなった時はいいのです。問題は不幸や制限の方が多くなった時です。気遣いや苛立ちが増えると肉体的にも精神的にも疲れてきます。自由な時間が減るとなかなか気持ちに余裕が持てなくなります。いつの間にか心が疲れ、だんだん周りが見えなくなります。好きな人との同棲でも多くの制限に気づいた瞬間、鳥かごの中にいるような気持ちになるのです。たまには一人の時間を作ってみましょう。同棲に疲れた時は一人でのんびりする時間が必要です。同棲であっても一人でのんびり過ごす時間は必要です。同棲だからこそ一人でのんびり過ごす時間の価値が高まります。そんな時間はないと思うかもしれませんが、少しでもいいので時間を作ってください。本気でスケジュール調整をすればどんなに忙しくても時間を捻出できるはずです。ブラブラ散歩をするのもよし、カフェでのんびりしながら飲み物を楽しむ、 レストランで食事をするのもいいでしょう。読書、音楽鑑賞、映画鑑賞もおすすめです。美術館や動物園に行き、非日常的な世界に触れるのもおすすめです。非日常的な世界には現実を忘れさせてくれる力があります。一人でのんびり過ごす時間を作ると、疲れていた心身がだんだん癒され、元気を取り戻していけるでしょう。小さなことで悩んでいた自分に気づくかもしれません。同性で疲れないための明暗が思い浮かぶこともあるでしょう。一人でのんびり過ごす時間を作ると、心の余裕や新しい発見など様々な潤いをもたらしてくれます。たまには一人の時間を作ってのんびりしてみる。同性に疲れた時の30の言葉。その後、同性に疲れたらきちんと原因を見極める。同性に疲れたら原因を見極めましょう。なんだか疲れた。もやもやする。なぜかイライラしてしまう。曖昧にしているだけでは解決しません。疲れるからには何らかの原因があるはずです。同性を始めてみると思いもよらない現実に直面することが少なくありません。家事を手伝ってくれない。生活習慣が合わない。本性を知ってしまい失望、幻滅した。あまりにも自由が少なすぎる。同性しているにもかかわらず会ったり話したりすることが少ない。お金はたまらずストレスだけたまる。同性は不満がつきもの。こんなはずではなかったという場面も多いのではないでしょうか。原因は自覚しているとは限らず無自覚もあるかもしれません。一度じっくり同性に疲れを感じている原因を考えてみましょう。この時おすすめなのが紙に書き出す方法です。頭の中だけで考えると曖昧なままになりがちです。一度紙に書き出すことで文字として視覚化されるため今まで無自覚だった疲れの原因に気づきやすくなります。ノート、メモ帳、プリント用紙など書けるものなら何でも構いません。はっきりした原因から原因らしきことまで全て紙に書き出してみましょう。まず疲れを感じる原因を知ることが改善の第一歩。書いて書いて書きまくる。解決できるかどうかは別にしてまず原因を書き出すだけでいいのです。疲れを感じる原因がわかるだけで幾分疲れが取れるでしょう。改めて考えると今まで無自覚だった原因に気づけることがあります。ただし書き出した紙は絶対相手に見つからないようにしてください。相手に見つかると心の内を知られてしまいトラブルに発展する可能性があります。相手にバレない場所に保管しましょう。鍵がかかる場所に保管できればベストです。同性に疲れを感じる原因を紙に書き出しきちんと整理してみる。同性に疲れた時の30の言葉。その6。同性に疲れただけで終わらせない。きちんと解決に向けて行動しよう。同性に疲れた時はきちんと解決に向けて行動しましょう。じっとしているだけや黙ったままで解決するなら苦労しません。疲れるからには何らかの原因があるはずです。もちろん小さなことまで気にするのはよくありません。男女が一緒に暮らす同性では多少の生活習慣の違いがあるのは当然のこと。小さなことなら気にしないようにする配慮が大切です。仕方ないと目をつぶることも必要になるでしょう。ただしどうしても迷惑で耐えられないことがあるなら黙ったままでは身が持ちません。様子見、ひたすら我慢などのパターンもありますが本当にそれでいいのかよく考えることです。同性は結婚の予行練習に近い位置づけです。結婚がうまくいくかどうか見極めるためにも耐えられないことがあれば解決に向けた行動が必要です。疲れを感じる原因を取り除く努力をしていきましょう。同性に疲れを感じる原因が自分にある場合、疲れを感じる原因が自分にあるなら自分の考え方や行動を変えてみます。一人の時間を作ってみる。もう少し丁寧な言葉遣いを意識してみる。記念日に贈り物を送って新鮮な関係を取り戻す。自分勝手な行動は控え、もう少し相手に合わせる努力をしてみる。小さなことを気にしすぎているならもっと心を大きくしてみる。原因によって方法も変わりますが無理のない範囲で心がけてみましょう。ただし自分を追い詰めすぎないように注意が必要です。全て自分が悪い、自分は人間失格だなどと思い込むと自己嫌悪に陥ります。全てを一人で抱えずたまには人に協力を求めることも大切です。同性に疲れを感じる原因が相手にある場合、同性に疲れを感じる原因が相手にあるなら相手に協力をお願いしましょう。嫌われたらどうしよう。余計にトラブルが大きくなるのではないか。不安に思うかもしれませんが黙ったままで行動しない方がもっと危険です。相手の不満が一定以上たまると恨みや憎しみに変わります。相手の協力が必要ならきちんとお願いしてみることが大切です。例えば相手が家事に協力してくれないならきちんとお願いしてみる。いびきや歯ぎしりがうるさくて眠れないなら病院の受診を進めてみる。生活習慣が合わないなら一度話し合いの場を設けてみる。思い切ってお願いを切り出してみるとすぐ受け入れてくれ、あっさり解決することも少なくありません。我慢の限界になってから対処するより早めのうちに対処するのが賢明です。きちんと解決に向けて取り組む。同性に疲れた時の30の言葉。その7。スムーズに悩みが解決するかどうかは言い方にかかっている。同性生活に疲れた時、疲れの原因の解決に取り組みましょう。自分の行動を変えるだけで解決する場合もありますが、中には相手に協力してもらわなければ解決しない問題もあるでしょう。そうした場合はやはり相手にお願いするしかありません。自分の正直な気持ちを打ち明け相手に改善をお願いしましょう。ただし相手にお願いするときは言い方が大切です。言い方によって問題が解決どころかかえって大きくなる場合があります。例えば相手が全く家事に協力してくれなくて悩んでいたとします。よくありがちなのが命令口調の説教です。たまには手伝いなさい、もっと協力的になりなさい。いきなり命令口調で叱ると誰でも気分が良くありません。言い分は正しくても言い方が厳しいと反抗したくなるのが人間です。言い方によってはますます問題解決を大きくしてしまうこともあります。手伝ってほしいなら大声で怒鳴り散らすのではなく言葉を選びながら伝えましょう。私ばかりが家事をするのは不公平だな。たまには手伝ってくれると助かるな。命令や強制ではなく相手に促すような言い方にするといいでしょう。優しい言い方を心がければ相手も素直に応じてくれる可能性が高くなります。いびきや歯ぎしりがうるさくて困っていたとします。ありがちなのは罵倒や命令といった言い方です。いびきや歯ぎしりするなんて最低、かっこ悪い、いびきや歯ぎしりがうるさい、すぐ病院で見てもらいなさい。見下すような言い方は相手をイライラさせます。相手の立場になりできるだけ相手が行動したくなるような言葉を選びましょう。いびきや歯ぎしりが気になって眠りにくいな。いびきや歯ぎしりが強くて少し心配だな。 相手を心配するような言い方をすれば、相手は病院でも行ってみようかなと思うでしょう。スムーズに悩みが解決するかどうかは言い方にかかっていると言っても過言ではありません。慎重に言葉を選べばあっさり問題が解決することも少なくありません。素直に応じてくれるかどうかは言葉にかかっています。相手の立場になって慎重に言葉を選ぶ。同性に疲れた時の30の言葉。その8、こんなはずではなかったと思うのではない、これが現実と受け入れてみる。相手の帰りが遅い。相手が忙しそうで構ってくれない。新鮮味がなくなって恋人らしい雰囲気が失われた。相手に問題があるように思えますがどうでしょうか。思い込みをやめて冷静に考えてみてください。相手に問題があるように思えて実際は自分にも問題があるのかもしれません。それは過剰な理想や期待です。同性に疲れたのは自分の理想や期待が高すぎただけではないでしょうか。自分の理想や期待が高すぎると余計な疲れを生む原因になります。同性生活は全てがバラ色と思いがち。好きな人と一緒に暮らすのは理想的な生活と思うでしょう。今まではたまにしか会えなかったのが同性を始めればずっと一緒にいられます。毎日会えて毎日一緒に寝ることができます。しかし実際はバラ色どころか茨の道が待っていることも少なくありません。同性に過剰な理想や期待を抱いていると実際に始めてから夢が打ち砕かれる状況があります。一緒に暮らし始めると相手の素顔を知ることになります。嬉しい素顔もあるかもしれませんが落胆させられる素顔もあるでしょう。同性に過剰な理想や期待を抱いていると反動で失望、幻滅のショックが大きくなり精神的なダメージを受ける。その結果同性に疲れてしまうことがあります。高すぎる理想や期待は疲れの原因になります。理想や期待が高くなればなるほど不満に感じることが増えます。人生を甘く見ていると後から痛い目に遭うように、同性を甘く見ている時も後から痛い目に遭います。相手の人間性に明確な問題があるなら別ですが、想像と違ったくらいで騒ぐのは大げさです。現実を受け入れてみませんか。こんなはずではなかったと思うのではありません。これが現実と受け入れてみましょう。理想や期待を捨てるわけではなく、あくまで過剰から普通に修正するだけです。理想や期待の水準を普通にするだけで期待外れに疲れることが少なくなります。何事も理想と現実は違います。理想が高ければ高いほど現実を知ったとき失望や幻滅が増えます。理想ばかり追い求めては現実を見失います。現実ばかり追い求めているとある時落とし穴に落ちるでしょう。過剰な理想や期待はかえって自分を傷つけます。失望したり幻滅したりするのは本当の現実を知ったせいかもしれません。甘い考えを捨てて人生を引き締めるよう生きたいです。今まで夢を見ていた、これが現実なのだ。現実がわかるだけでも成長です。自分の理想や期待の水準が過剰から普通になるだけで余計なストレスに悩まされなくなります。自分の理想や期待の水準を過剰から普通に修正する。同性に疲れた時の30の言葉。その9、感謝の言葉を省くようになれば疲れやすくなる。最近パートナーに感謝の言葉を使っていますか。ありがとうという言葉があるかどうかです。感謝の言葉が少ないと疲れやすくなります。同性に慣れてくるとだんだん感謝の言葉が少なくなりがちです。最初は小さなことにも嬉しく感じて感謝していても、同性を始めると感じ方が変わります。だんだん慣れてきて新鮮味が薄れてくる。何でも当たり前に感じてきて慣れてくる。最終的に感謝をしなくなります。最も親しい関係にもかかわらず最も感謝をしない相手になってしまうのです。同性とはいえ感謝は必要です。感謝されたいのはむしろこちらの方だと思うかもしれませんが、難しく考えすぎないでください。相手から言ってくるまで待っていると心が卑屈になり性格が歪んできます。もっと素直になりましょう。相手から好意や親切があったときありがとうという一言を伝えるだけでいいのです。できるだけ明るい笑顔と高いトーンで言いましょう。感謝の言葉を伝えると相手に嬉しい気持ちが伝わるだけでなく自分の心も癒されます。感謝の言葉を発すると相手が聞くと同時に自分も聞くことになるからです。ありがとうという言葉には心の疲れを癒す力があります。ありがとうを一回言えば疲れが一つ軽くなります。ありがとうをたくさん言えばそれだけ疲れも軽くなります。感謝の言葉をたくさん言えるのは同性を快適にする習慣です。感謝の言葉をきちんと伝える。同性に疲れた時の30の言葉。その10、疲れたからコミュニケーションが減るのではない、コミュニケーションが減るから疲れるのだ。同性に疲れる原因の一つはコミュニケーション不足です。疲れた時は無駄に体力を削りたくないので相手とのコミュニケーションを減らしたいと思うでしょう。挨拶を省く、会話の時間を減らす、会う時間を減らす。コミュニケーションを減らした分だけ精神的な疲れも取れると思いがちです。しかしここが落とし穴です。疲れたからコミュニケーションが減るのではありません。コミュニケーションが減るから疲れるのです。コミュニケーションが減ると実際は疲れないどころかますます疲れます。コミュニケーションが減れば減るほど違和感やすれ違いが大きくなります。挨拶がないと一日の始まりが中途半端になる。会話がないと相手が何を考えているのかわからない。会う時間がないと意思疎通がなくなり誤解やすれ違いも増えてしまう。その結果同性に疲れてしまうのです。コミュニケーションがなくなるとちょっとした相談すら難しくなります。ちょっとした相談すらしにくくなるのはストレスです。物理的な距離は近くても心の距離は離れてしまう。同性では普段のコミュニケーションが大切です。忙しくてすれ違った生活になっていたとしても最低限のコミュニケーションは必要です。同性に疲れた時こそコミュニケーションを増やしましょう。話すネタがないと思うのは重要なことしか話さない癖があるからではないでしょうか。くだらないことや役立たないことでもいいのです。コミュニケーションを増やせば増やすほどお互いの理解が増え誤解が減ります。そうだったのだね、そんなことがあったんだねと思うだけでも二人の溝が小さくなります。コミュニケーションがあればちょっとした悩み相談もしやすくなります。同性に疲れた時こそコミュニケーションを増やす。同性に疲れた時の30の言葉。その11、本音で話をしないと疲れる。パートナーとはきちんと本音で話をしていますか。同性生活では二人のコミュニケーションが重要です。同性前もコミュニケーションが大切ですが、同性中もコミュニケーションは欠かせません。心が通じ合っているからコミュニケーションは不要と考えるのは誤解です。心が通じ合っているのでコミュニケーションは減るかもしれませんが、最低限のコミュニケーションは必要です。同性を始めたとしてもできるだけコミュニケーションを続けていくことが大切です。 仲のいいカップルだとしても2人は別々の人間です。話をすることでお互い理解を深めたり分かり合えたりできます。ただし、コミュニケーションさえあれば十分というわけではありません。本音が大切です。コミュニケーションがあっても、建前の言葉ばかりではパートナーと心のやり取りができません。同棲しているカップルに嘘や綺麗事は不要です。言いたいことも言えない環境ではストレスが溜まるのも当然。普通はパートナーと話せば疲れも取れますが、建前の言葉ばかりではかえって疲れが増えます。パートナーとのコミュニケーションがあるにもかかわらず、同棲生活に疲れたなら本音で話しているか確認してください。本音で話をするからお互いの心のギャップを埋めることができます。すべてを本音で話すのは難しいかもしれませんが、少しでも本音で話す量を増やしてみてください。正直な話をした結果、喧嘩に発展してもいいのです。喧嘩になってもきちんと本音で話ができているなら大切なコミュニケーションです。本音で話をするから相手に本当の気持ちが伝えられます。一時的に不安があっても理解と仲直りさえあれば最終的にもっと深い関係になれます。できるだけ本音で話すようにする。同棲に疲れた時の30の言葉。その12。分かり合えないことはあっていい。分かり合えないことがあってはいけないと思っていませんか？同棲生活をするくらいならかなり親密な関係になっているはずです。結婚を前提にしていると言っても過言ではないでしょう。そうした意識があるためか分かり合えないことが一つもあってはいけないと思いがちです。いつでも心が通じ合えてどんな話も理解し合えるような関係を目指しているでしょう。どんな話でもニコニコしながら聞いてくれ、心よく受け入れてくれる関係です。しかしそれはあまりにも酷なことと言えます。どんなに仲のいいカップルでも元々は別々の人間です。生まれも育ちも性別も違うわけですから全てを分かり合えるのは難しい。同じ DNA から生まれた一卵性ソーセージですが、お互いの全てを完璧に分かり合えるわけではありません。いくら仲のいいカップルであっても完全に全てを分かり合えないことはあって当然。全てを分かり合おうと考えるのは素晴らしく思えますが、現実では不可能なのです。そこで必要なのが分かり合えないことを分かり合うという考え方です。分かり合えないことが存在することを前向きに受け入れ認めるのです。分かり合えないことはあっていい。どうしても分かり合えないことがあって大いに結構。むしろ分かり合えないことを楽しめるようになるといいでしょう。そうすれば分かり合えないことがあっても不安も不満も小さくなります。焦りや苛立ちも少なくなり疲れも小さくなります。分かり合えないことがあることを分かり合う。同棲に疲れた時の30の言葉。その13。貯金ばかりでは疲れる。たまにはきちんとお金を使おう。同棲を始めているなら結婚を意識しているでしょう。いつか結婚するために二人で貯金を頑張っている人も多いのではないでしょうか。結婚式や新婚旅行にはまとまったお金が必要です。いつか結婚してからも生活資金が必要です。夢を果たすために今の欲求を抑える生活が続きます。食べたいものや欲しいものがあっても結婚資金のために我慢する。二人で目標を立てて計画的に貯金するのは大変立派で有意義なこと。しかし貯金するのはいいですが、貯金ばかりでは疲れます。食欲や物欲を抑え節約ばかりの毎日では同棲も疲れます。結婚に向けた貯金のせいで二人の関係が悪化しては意味がありません。結婚資金の貯金も大切ですが、使うことも大切です。そこで大切なのがきちんとお金を使うということです。貯金ばかりするのではなく、時には使いましょう。使いすぎに注意しつつ使います。ベストな使い方は二人の関係を深める使い方です。例えば週に一度の外食はいかがでしょうか。たまには贅沢な食事も OK。 気分が盛り上がれば会話が弾みます。楽しみや気分転換になる上、二人で一緒に食事しながら会話をすれば良いコミュニケーションの時間にもなるでしょう。経済的に余裕があるなら二人で旅行に行くのも良いアイデアです。新しい世界で新鮮な刺激に触れることでマンネリ気味だった二人に優しい雰囲気が蘇るでしょう。一緒に思い出ができると絆も深まります。貯金ばかりせず、たまには使いましょう。出費は増えても二人の関係が良好になるなら建設的なお金の使い方です。貯金ばかりせず、たまには使う。二人の関係が深まるような使い方をする。同棲に疲れた時の30の言葉。その14。神経質になっていると身も心も持たない。ある程度は気にしないことも必要。帰宅時間が遅い時がある。泥酔して帰ってくることがある。相手がお風呂に入ってくれない日がある。構ってくれない時がある。相手の行動に欠点があるとついイライラしてしまうでしょう。もちろん許せないことや迷惑になることならきちんと指摘することも必要です。暴力や金銭問題など明らかな迷惑ならやめてほしい意思表示をして改善をお願いします。一緒に生活をしているならお互いを尊重してより良い同棲生活のために協力することが大切です。しかし小さなことならどうでしょうか。小さなことまでいちいち気にしているとストレスが溜まって精神的に持ちません。もともと人間は完璧ではありません。ミスや失敗をすることもあれば誤解や勘違いをすることもある。あなたの前でだらしない姿を見せられるのはそれだけあなたを信用している証拠とも言えます。神経質になりすぎていませんか。程度にもよりますが、完璧なほど気にするのはよくありません。神経質になっていると身も心も持ちません。ある程度は気にしないことも必要です。小さなことなら気にしないようにしましょう。仮に間違いなら聞き流しましょう。小さなトラブルなら笑って許しましょう。時と場合によっては無視や見て見ぬふりも人間関係を円滑にする手段です。小さなことが気になるのは相手に問題があるのではなく自分の心が小さいだけかもしれません。考え方によっては寛大な心を持つ機会と考えてみてください。神経質をやめて小さなことを気にするのをやめれば疲れることも少なくなります。小さなことなら気にしないようにする。同棲に疲れた時の30の言葉。その15。疲れたかどうかは重要ではない。うまくいっているかどうかが重要。疲れるのは悪いことと思いがちですが、それは違います。しっかり勉強しても疲れます。たとえ勉強がスムーズでも疲れます。しっかり運動すれば疲れます。たとえ運動が楽しくても疲れます。何かに本気で取り組むとき疲れを感じるのは自然なこと。むしろ疲れていればいるほどしっかり取り組めている証拠と言えるでしょう。これは同棲でも同じです。すべての疲れが悪いとは限りません。しっかり同棲を送るときもやはり疲れます。料理を作ったりコミュニケーションをしたりお互いのスケジュールを合わせたりです。時には妥協をすることで疲れることもあるでしょう。同棲とは二人三脚の生活です。 二人で協力し合ってこそ成り立ちます。結局のところ、疲れたかどうかは重要ではありません。うまくいっているかどうかが重要です。疲れの質を見極めてください。うまくいっているから疲れているのか、うまくいっていないから疲れているのか、同じ疲れでも全く意味が違います。疲れた結果、二人の関係がうまくいっているならそれはいいのです。トラブルだと勘違いしているだけです。何かでストレス解消をするだけで問題は解決します。一方、うまくいっていなくて疲れているなら問題改善に向けた行動が必要です。一度話し合って正直に不満を打ち明け、上手な改善を考える必要があるでしょう。二人の関係は深まっているかどうか、きちんと振り返ってみましょう。うまくいって疲れているのか、うまくいってなくて疲れているのか、疲れの質を見極める。同棲に疲れた時の30の言葉。その16。同棲生活が限界。もう嫌だと思ったら絶望的。同棲生活に疲れたと思ったら希望はある。次の2つの言葉に注目です。同棲生活が限界。もう嫌だ。同棲生活に疲れた。同棲生活に悩んでいる人によくありがちな一言です。同棲に悩んだ時、どちらかの言葉を思い浮かべるでしょう。この時、限界。もう嫌だと疲れたは別で考えてください。意味は似ていますが深刻の度合いが違います。まず、同棲生活が限界。もう嫌だと思った時は残念ですが絶望的です。この言葉は今まで何度も改善を試みたにもかかわらず何も変わらなかった時に出る言葉です。最近悩み始めた問題ではなく、ずっと以前から始まっていた問題であるはずです。パートナーと何度も話し合ったが改善しなかった。同じ過ちが2度も3度も繰り返され改善しそうにない。今までずっと耐え続けてきたがもう我慢。ベストを尽くした上で希望が見えてこないのは危機的な状況です。修復が不可能とは限りませんが、これまでの流れを考えると現実は厳しいでしょう。限界は限界。同棲生活が限界。もう嫌だと思ったなら残念ですが、別れや同棲解消に向けた行動が必要になるかもしれません。しかし、同棲に疲れたという程度なら希望を持ってください。同棲生活に疲れたからもう別れるしかないと思うのは誤解です。同棲生活はうまくいってもいかなくても疲れます。同棲に不安や不満があるのかもしれませんが、話し合えば解決できる可能性があります。同棲生活の疲れが勘違いということもあります。女性の場合、月に一度は月経があります。月経のタイミングでは情緒不安定になりやすいため、一時的に同棲生活に疲れを感じているだけかもしれません。仕事でストレスが溜まって神経質になっているだけかもしれません。限界。もう嫌だと疲れたは別で考えてください。同棲生活が限界。もう嫌だと思ったら絶望的ですが、同棲生活に疲れたと思ったら希望はあります。限界。もう嫌だと疲れたは別で考える。同棲に疲れた時の30の言葉。その17。同棲に疲れた時は好みの音楽を聴こう。同棲に疲れた時は音楽を聴きましょう。好みの音楽なら何でも構いません。明るい音楽でもよし。落ち着いた音楽でもよし。スローテンポでもハイテンポでも構いません。歌詞のついた音楽でも歌詞のない BGM でも構いません。ミュージックプレイヤーに好みの音楽を入れてスイッチオン。音楽には心の疲れを回復させるパワーがあります。音楽のメロディーを聴いているうちに心が軽くなり疲れが癒えていくでしょう。だんだん力がみなぎってきて元気になっていくでしょう。音楽からパワーをもらえば同棲を成功に導く勇気が出てきます。時には同棲の疲れが癒えるまでひたすら音楽を聴く時間もあっていい。音楽を聴く時間を取り入れると同棲の疲れを上手に解消しやすくなります。余裕があれば外で散歩をしながら音楽を聴きましょう。音楽のテンポに合わせて歩くことを楽しめば良い運動にもなります。余計に疲れが溜まりそうに思うかもしれませんが、血行も良くなって心も体も元気になります。ちょっとした現実逃避にもなり、同棲生活の小休止になるはずです。持ち運びできるミュージックプレイヤーなら電車の中でも歩きながらでも聴けるので、時間がない人にもおすすめです。同棲に疲れた時は好みの音楽を聴く。同棲に疲れた時の30の言葉。その18。つまらないことで悩んでいないかと考える余裕を持ちたい。同棲に疲れた時、考えてみてほしいことがあります。つまらないことで悩んでいないかです。本気で悩んでいると思うかもしれませんが、一度心を大きくして状況を振り返ってみてください。自分の立場だけでなく、パートナーの立場を含めた全体的な状況を振り返ってみるのがポイントです。例えば、パートナーが家事をしないことで悩んでいたとしましょう。自分だけが家事をして、パートナーは非協力的なら不公平な感じがします。自分がお手伝いさんのような存在に感じて不満が出るでしょう。しかし、パートナーは家事をしてくれない代わりに家計の大半を支えてくれている状況ならどうでしょうか。家事が自分に偏っていると思っているなら、パートナーは金銭的負担が自分に偏っていると思っているかもしれません。仕事の種類は違っていても総合的な負担という点ではバランスが取れている時があります。パートナーのいびきや歯ぎしりがうるさくて悩んでいた場合はどうでしょうか。パートナーのいびきや歯ぎしりがうるさいと睡眠が妨げられて苦労しますが、そんな自分はどうでしょうか。いびきや歯ぎしりがうるさいと言っている自分もいびきや歯ぎしりをしている場合があります。自分も人のことを言えないと思えばパートナーだけの問題ではないとわかるでしょう。偏っているように見えて実はバランスが取れている場合があります。相手が悪いように思えて実はお互い様という場合があります。人は自分を中心に見てしまいがちです。自分では不公平であるように感じても全体で見ると公平になっていることがあります。生活全体を振り返り、つまらないことで悩んでいないかと考える余裕を持ってみてください。振り返ったところで結果は変わらないかもしれませんが、一度考えてみる価値はあるでしょう。暴力や浮気など重大な過失がある場合は別ですが、小さなことなら笑って済ませられることがあります。軽微なことなら無視していいこともあるはずです。自分が考えすぎていたり神経質になっていたりしているだけかもしれません。一度じっくり考えてみると、つまらないことで悩んでいることに気づけるかもしれません。つまらないことで悩んでいないかと考えてみる。同棲に疲れた時の30の言葉。その19。同棲に期限を作ると疲れに耐えやすくなる。同棲に期限を作っていますか？同棲は結婚相手として見極めるための手段。同棲を始めるなら期限を作った上で始めることが大切です。ところが現実では期限を作らずに同棲を始めるカップルが少なくありません。期限の有無は同棲における疲れの感じ方が違ってきます。期限がないと同棲が延々と続くような気がするため、小さなことでも疲れを感じやすくなります。 もし、期限の作り忘れているなら、今すぐ作りましょう。期限は、同棲を始める前に作るのが理想ですが、同棲を始めてから作っても間に合います。3ヶ月間は同棲を続けてみる。10月までは様子見をする。今年いっぱいは我慢してみる。期限を作るとその日付が目標になります。不満があるからすぐ同棲解消に踏み切るのはよくありません。小さなトラブルがあったくらいすぐ諦めるようではどんな人との結婚もうまくいきません。二人にギャップが生じてもお互い解決する努力があればうまくいきます。二人の相性をきちんと見極める上でもある程度の期間は様子見をすることも大切です。期限を作ると疲れることがあっても踏ん張りやすくなります。スムーズにいかないことがあっても期限までは耐えてみよう、もう少し頑張ってみようを前向きに考えやすくなります。期限を目安として同棲を続けるか解消するか見極めるといいでしょう。期限が過ぎても不安や違和感が解消しなければ同棲解消をすればいいだけです。我慢をしたとしても期限を過ぎればたとえ同棲解消になっても達成感が得られます。同棲は事情がない限り最長で3年間に設定しておくのが賢明です。恋愛感情は3年を過ぎると次第に失われていくと言われています。3年間を過ぎて恋愛感情がなくなると仲は良くても現状が楽なので結婚にステップアップしにくくなる可能性があります。もちろん3年を超えた同棲で結ばれたカップルもいますがリスクを考えた上で期限を作る方がいいでしょう。最長3年を一つの目安にして期限を作るとスムーズです。最長でも3年を目安として同棲に期限を作る。同棲に疲れた時の30の言葉。その20。同棲の期限は前倒ししてもいい。同棲では期限を設けるのが基本です。3年を目安に期限を作って同棲を通して結婚相手としてふさわしいか確かめます。期限がないと延々と続けなければいけない気がするため些細なことですぐ疲れやすくなります。では一度決めた期限は最後まで守らなければいけないかというとそうではありません。同棲を始めた結果思いのほか2人の関係に不一致が目立てば期限の前倒しも検討してみてください。期限は大切ですが絶対ではありません。最初に作った期限にこだわらず変更してもいい。前倒しの幅は1週間でも1ヶ月でも構いません。二人の都合に合わせ無理のない範囲で前倒しをします。一度決めた期限を変更するのは大人げないと思うかもしれませんが誤解です。同棲は結婚相手として見極める手段ですから途中で不適切と分かれば余計な先延ばしは時間の無駄になります。結婚できない相手と判明していながら惰性、妥協、付き合いで意味もなく同棲を続けるのはよくありません。ある程度は様子見をする期間はあっていいですが不一致が決定的なら前倒しも検討してみてください。前倒しした分だけ耐える時間も減るので疲れにも耐えやすくなります。人生は一度しかありません。進んだ時間は二度と取り戻せません。ルールに縛られることなく臨機応変に対応できることが大切です。同棲が不調なら期限の前倒しを検討する。同棲に疲れた時の30の言葉。その21。頑張ると疲れる。楽しむと疲れにくくなる。同棲を頑張っていませんか？踏ん張りながら生活していませんか？確かに同棲では頑張らなければいけない場面もあります。生活習慣が違っていても我慢したりする。不満があってもぐっとこらえる。将来の結婚資金のために欲を抑えて貯金にてする。頑張れば頑張るほど山や谷を越えやすくなり同棲も長続きするでしょう。しかし頑張る姿勢は立派に思えますが実は注意が必要です。同棲を頑張ると疲れやすくなります。自分の意に反していることは小さなことにもストレスを感じやすい。表向きは同棲がスムーズであっても心の中では不安や不満が大きくなります。精神的エネルギーの消耗が激しくなり我慢の限界に達しやすくなります。頑張っているから続く同棲なら頑張るのをやめた途端崩壊します。同棲中に頑張っているなら結婚すればもっと頑張らなくてはいけなくなります。客観的に見ても同棲に頑張っている様子は悲しく痛ましい雰囲気が漂います。短期的には有効でも長期的に続けるのは厳しいでしょう。ではどうするか。頑張るという考え方はやめて楽しむという考え方に切り替えてみてください。同棲は頑張るものではなく楽しむものです。楽しむような心がけをすると今までとは違った感じ方ができるようになるでしょう。例えばコミュニケーションがうまくいかないとき頑張るのではなく楽しんでください。分かり合えないことがあってもギャップを楽しもうと思えば受け入れられるようになります。家事が自分に偏って不公平と思うなら一旦頑張るのはやめて純粋に家事を楽しんでいると思ってみてください。掃除も洗濯も料理もあくまで自分が楽しむためにしていると考えます。楽しむ方向になれば疲れを感じにくくなります。何事も楽しむことが大切です。同棲のトラブルも楽しむようにすれば解決も早くなるでしょう。頑張るのをやめて楽しむようにする。同棲に疲れた時の30の言葉。その22。同棲でグダグダした関係が続けば一度きちんと話し合う。同棲ではグダグダした関係に陥ることがあります。仲がいいわけでもなければ悪いわけでもない。喧嘩をすることはないが一緒に出かけることはない。話をすることはあるが親身な会話をすることはない。パートナーは自分のことを愛しているのかどうかわからない。グダグダした状態が続くのも疲れます。相手との関係がはっきりしないのは霧の中を方向がわからないまま進んでいるようなもの。グダグダした関係で疲れを感じるようなら一度きちんと話し合ってみましょう。手間がかかって面倒と思うかもしれませんが放置はよくありません。同棲は二人の将来がかかっている重要な生活です。グダグダした状態にもかかわらず放置していると無駄な時間が過ぎ後悔する結果をもたらす場合があります。話し合いの場を設けお互いの本音をぶつけ合ってみましょう。切り出し方に注意する。注意したいのは切り出し方です。軽い感じでどう思っているのと聞くのは適切ではありません。軽い聞き方では相手も軽く返事をしてくるでしょう。あまり深刻に考えていないような雰囲気が出るためふさわしくありません。できれば改まった雰囲気が出るよう時と場所を選ぶのがおすすめです。改まった雰囲気が出るなら部屋の中でも構いません。部屋の中で話しにくければ少し落ち着いたレストランでお酒を飲みながら話し合うのもいいでしょう。どういうつもり？何を考えているの？など相手を問い詰めるような言い方はよくありません。少し心配しているよ、不安でたまらないなど自分の気持ちを伝える言い方がいいでしょう。一度きちんとした場を設けて落ち着いて話し合えばお互いの本音を確認できるはずです。同棲でグダグダした関係が続けば一度きちんと話し合う。同棲に疲れた時の30の言葉。その23。同棲の成功談ばかり見聞きしすぎていませんか？ 同性では他の同性カップルの様子が気になります。そこで参考にしたいのが同性の成功談です。同じ立場の人たちはどんな生活をしているのだろうかと思う。同性が順調なカップル、もしくは同性から結婚できた人たちの話は耳を傾けたくなります。同性がうまくいっている人の話は自分たちの参考になることもあります。他人の幸せそうな同性の話を聞くと参考になる点があるでしょう。確かに他のカップルの成功談は役立ちます。共感できることもあれば良いアイデアが見つかることもあるでしょう。特に同性から結婚にステップアップできた成功事例は良いお手本になるはずです。自分たちにも活かせることがあれば上手に取り入れ同性を成功に導きたいと思います。しかしその一方で他人の成功談は精神的に疲れることもあります。同性の成功談をずっと見聞きし続けているとだんだんうるさく聞こえてくることがあります。私たちの同性はすごくうまくいっている。毎日ラブラブの生活で幸せ。同性してよかった。不満はない。トラブルは一度もない。幸せを自慢しているように聞こえてきて心がかき乱されます。自分たちの同性生活と比較してしまい嫉妬心が芽生えてくる。問題はないにもかかわらず相対的に不幸であるような錯覚を引き起こす。結果として疲れを感じてしまうのです。同性の成功談を見聞きしすぎないことです。他のカップルと自分たちのカップルは別々です。同性がうまくいっているカップルの話は参考にすることはあっても過度の比較はやめましょう。参考として聞くのはいいですが聞きすぎないこと。成功談とは適度な距離を置くことが大切です。同性の成功談を見聞きしすぎない。同性に疲れた時の30の言葉。その24。同性をスムーズにするためのルールが疲れの原因になることもある。同性ではルールを決めることがあります。ルールはなくてもいいですがあった方が役立つ場合もあります。週に一度は二人で外食に行く。料理は節約のため自炊にする。ゴミ出しは一週間ごとに交代する。同性はお互いの協力があって成り立つもの。あらかじめルールを決めておけば余計なトラブルを避けられるでしょう。もちろん同性のルールは自由。二人で一緒に決めたルールなら同性を快適に過ごせるだけでなく良好な関係を深める役目も果たします。しかしルールが厳しすぎるのはよくありません。適度なルールは役立ってプラスに働きますが厳しすぎるルールは疲れてしまいマイナスに働きます。同性をスムーズにするためのルールがかえってトラブルの原因になることもあります。ルールに縛られた結果二人の関係が悪くなるのでは意味がありません。もしルールが疲れの原因になっているなら無理のない程度まで緩めてみましょう。例えば週に一度は二人で外食をするというルールがあるとします。週に一度が大変に感じるなら2週間や1ヶ月に一度のペースに変えてみます。料理は自炊というルールが辛いならたまにはお弁当で済ませる日を作ってみるのもいいでしょう。ゴミ出しは1週間ごとに交代するというルールも都合が悪ければ1ヶ月ごとに交代に変更してもいいでしょう。便利であるはずのルールが束縛になりストレスを生む原因になってはいけません。ルールは無理のない範囲であることが大切です。ある程度の例外も許容範囲。実際にルールを始めてみて負担に感じるようなら臨機応変に変えていくことが大切です。ルールに疲れを感じるなら無理のない範囲で減らしてみる。同性に疲れた時の30の言葉。その25。自由な時間は自然と湧くものではなく自分で作るもの。同性生活を始めて自由な時間がなくなった。自由な時間も欲しいが同性生活も捨てがたい。たまには一人の時間が欲しい。そんな悩みを聞くことがあります。パートナーと一緒にいる時間は有意義で幸せですが自分の自由な時間が減ってしまいます。こればかりは仕方ありません。同性生活を始めると少なからず自由な時間が犠牲になるでしょう。自由な時間がないことを嘆くだけならまだいい方です。人によっては時間がないのはパートナーのせいだと責任転嫁をして恨む人もいます。しかし自由な時間がないと嘆くだけでは何も解決しません。自由な時間がないことに腹を立てパートナーを恨むのも醜いだけ。自由な時間がないなら時間ができるように働きかけましょう。例えば仕事の段取りを見直して効率化を図ります。仕事がスピードアップすればその分だけ時間に余裕が生まれます。余計な仕事をしていないか見直してみるのも得策です。やらなくていい仕事を省略するだけで体力と時間を節約できます。不要なものを処分することも大切です。物が減った分だけ掃除や整理整頓をする手間暇を節約でき自由な時間が生まれます。一人になる時間が欲しいならパートナーに直談判をすることも大切です。たまには自由な時間が欲しいことを丁寧に相談すれば配慮してくれるかもしれません。じっとしているだけでは自由な時間はやってきません。自由な時間は自然と湧くものではなく自分で作るものです。自由な時間が欲しいなら積極的な働きかけが必要です。知恵を振り絞って時間を捻出しましょう。同性を楽しみつつ一人の時間もできれば最高です。自由な時間がないなら嘆くだけで終わらせず積極的に働きかける。同性に疲れた時の30の言葉。その26。完璧に家事をこなそうとするから疲れる。息抜きだけでなく手抜きも必要。完璧に家事をこなそうとしていませんか？毎日掃除をして部屋の隅々までピカピカにしている。洗濯物はその日のうちに片付ける。食事は毎回栄養バランスを考えた献立を考えている。ゴミ出しを忘れない。パートナーに頼らず何事も一人で対応しようとする。すべて一人で完璧に家事をこなせることができればさぞ立派でしょう。パートナーからもさすがだね、すごいね、と褒められるに違いありません。しかし、完璧に家事をこなそうとすると著しく心身が消耗します。家事のすべてを完璧にしようとすると過剰にストレスが増えます。常に強いプレッシャーを強いられます。休むことに罪悪感を覚えるでしょう。少しでもミスや失敗をすると自分を強く責めて自己嫌悪に陥ります。完璧主義では同性も長続きしません。もう完璧に家事をこなすのはやめましょう。必要なのは息抜きだけではありません。手抜きも必要です。掃除も洗濯も毎日する必要はありません。ゴミも食べ終わった食器も少しくらい貯めても大丈夫。生活に差し支えない範囲で定期的に片付ければ十分です。ゴミ出しをうっかり出し忘れることがあっても自分を責めません。人間ですからミスや失敗もあります。仕方ないとあっさり諦めた方が心を痛めなくて済みます。食事の調理が面倒な時はお弁当を買って済ませてもいい。時には怠けたくなる時もあります。自分で作るよりお弁当を買った方が安上がりになり結果として節約になることがあります。もちろん全て自分でやろうとするのではなくパートナーにもどんどん手伝ってもらいましょう。頼れるものは素直に頼ります。上手に手抜きができるのは上手に生活を管理できている状態でもあります。上手に手抜きできると心にも余裕ができます。 家事も同棲も楽しみやすくなります。完璧に家事をこなさず、上手に手抜きをする。同棲に疲れた時の30の言葉。その27。何でも私が変われば全て解決すると考えるのは危険。時にパートナーから不可解なことを言われることがあります。どうしてそう考えるの？私はあなたの考え方が苦手。あなたは非常識だよ。料理が下手だな。センスがないよ。本当に物分かりが悪いな。パートナーからお前が悪いという言い方をされ続けると、だんだん思考回路が麻痺してきて、正しい現実が見えなくなる。間違っていることでも正しく聞こえてくることがあります。相手が間違っているにもかかわらず、だんだん自分が悪いような錯覚に陥ってくる。全額の見境がつかなくなった結果、私が変われば全て解決すると思ってしまいがちです。これは危険な状態です。もちろん自分に明らかな非があるならわかります。しかし相手に言われるがまま無条件に私が変われば全て解決すると考えすぎるのは危険です。洗脳されたような状態になり、パートナーの言いなりになってしまいます。二人の関係が崩れると良好な関係を築くことはできません。パートナーからどんな言い方をされても良識だけは保つよう心がけてください。本当にパートナーが言っていることは正しいのだろうか。間違っているのは自分ではなく相手ではないだろうか。自分の考えに自信を持って自分を見失わないようにしてください。相手が間違っていると思うことは自分の意見を貫く勇気も必要です。あなたはパートナーの家政婦でもなければ操り人形でもありません。押し付けられる必要もなければ言いなりになる必要もない。一人の人間として扱ってくれることを望みましょう。パートナーからの言葉に惑わされず、しっかり正しい現実を見る。同棲に疲れた時の30の言葉。その28。何があろうと衝動的な行為だけは避けること。同棲に疲れた時、衝動的な行為には要注意です。気持ちに余裕がなくなって心身が限界に近づいた時、衝動的な行動に駆られる瞬間があるかもしれません。衝動的に暴言を吐きたくなる。衝動的に別れと同棲解消を切り出したくなる。時には衝動的に刃物を振り回したくなる。不満やストレスで爆発しそうな感覚があるなら、同棲生活が限界に近づいているのかもしれません。しかし衝動的な行動をしても待っているのは後悔です。余裕がなくなっている時は自分が自分でなくなる時でもあります。理性と自制心が失った状態で暴れると必ず後から悔やむことになります。同棲がもつれると大変です。衝動的な行動をするとさらに問題が発展して解決が難しくなります。同棲のトラブルが複雑に発展すると弁護士を仲介しなければいけないケースもあります。同棲のトラブルをスムーズに解決するには常に冷静であることが必要不可欠。行動が正しいなら衝動的でも構わないと思うかもしれませんが、それは違います。行動が正しいかどうかではなく、落ち着いた行動ができるかどうかです。たとえ行動が正しくても落ち着いた行動ができなければ心は未熟なまま。理性ではなく感情に振り回された状態です。自分の心をコントロールできなかったということです。行動さえ正しければいいよねという考えはわがままで身勝手な考え方です。別れを切り出すのがいけないわけではありません。別れを切り出すなら切り出してもいいのです。別れを切り出すなら感情的ではなく理性的であることが必須です。言いたいことがあるなら大声で怒鳴り散らすのではなく言葉を選びながら伝えます。一人になりたければ衝動的に部屋から飛び出すのではなく少し散歩をしてくると言って出かけます。デリケートな相談があるなら急に話し始めるのではなく大切な話があると伝え、時と場所を選んでから切り出します。衝動的な行動に駆られたらひとまず落ち着く時間を作ってください。完全に落ち着けなくても少し落ち着けるだけで十分。どんな行動も常に冷静な思考状態で取り組みましょう。理性と自制心を鍛えるトレーニングです。冷静に行動することが余計なトラブルを避けるコツです。どんなに疲れていても衝動的な行動だけは避ける。同棲に疲れた時の30の言葉。その29。同棲生活に疲れたらしばらく別居してみるのも選択肢の一つ。同棲生活に疲れた。パートナーと話したくない。顔を見るのさえ嫌。そんな時はしばらく別居してみるのも一つの選択肢です。同じ場所に住んでいる限り物理的な距離は近くなります。同じ場所に暮らしていると相手を近くで見るしかできません。パートナーと何かトラブルが起こった時、冷静になりたくても冷静になりにくくなります。近くにいるから仲直りしやすいように思えても、実際は近くにいるから仲直りしにくいこともあります。同棲生活に疲れたなら一定期間の条件に別居してみてはいかがでしょうか。そんなことをすれば同棲をしている意味がないと思うかもしれませんが、あくまで冷却期間です。別居したからとはいえ別れや同棲解消が決定したわけではありません。元に戻ることを前提にしてしばらく住まいを分けてみます。二人の関係を修復改善を目的とした別居は前向きな選択肢の一つです。物理的に距離を置けば相手と毎日会うこともなくなります。一人になって考える時間ができます。たっぷり自由な時間ができます。イライラしていた心が落ち着き冷静になれるのでしょう。パートナーと会わない日ができることでパートナーの存在価値に気づくきっかけになります。たくさん支えられていたことに気づき心から感謝ができるようになることもあるでしょう。その結果パートナーと良好な関係を取り戻せ同棲生活を再開できる可能性があるのです。別居した時の住まい。もし自分が出ていく側なら新しい住まいが問題です。基本としては、例えば以下のような選択肢があります。新しいアパートを借りる。実家に戻る。友人のところに住まわせてもらう。安いホテルで宿泊する。ネットカフェで寝泊まりする。自分に合った場所ならどの選択肢でも OK ですが、同棲に戻ることを前提に考えるのが賢明です。あくまで冷静を取り戻すための一時的な場所と考えることが大切です。しばらく別居をしてみる。同棲に疲れた時の30の言葉。その30。本当にダメと思った時は無理に我慢しないことも大切。本当にダメと思った時は無理に我慢しないことも大切です。同棲をすれば必ず結婚にステップアップできるとは限りません。結婚の前提に同棲を始めたもののトラブルの連続で限界を感じ破局に至るケースがあります。いつかきっとうまくいく。なんとかやり直せるはず。私が我慢すればいいだけのこと。希望を持ち続けて不満やストレスに耐えていても人間ですから限界があります。不安や不満、摩擦や違和感を抱えたまま結婚しても幸せにはなれません。本当に限界を感じた時は無理に我慢しないことも大切です。同棲は期限までは様子見することも大切です。 しかし、価値観や生活習慣などの違いから結婚できないと確信できたなら、決断と行動は早い方がいい。残念ですが、同性解消に向けて動き始めましょう。それも人生ですから仕方ありません。結婚できないと確信できた上での同性解消は一つの成功でもあります。未然に結婚の失敗を防げたからです。同棲をしてよかった、正しい選択ができたと喜ぶこともできます。結果は残念かもしれませんが、結婚前に同棲をした選択は正しかったということです。ただし、性急な同棲解消はよくありません。同棲は始めるより終わらせる時の方がはるかに大変です。同棲は終わらせ方を誤ると複雑にこじれることがあります。入念に計画を立て話し合いから始めましょう。相手の感情を逆なでしないよう慎重に言葉を選びながら別れと同棲解消を切り出します。同棲を解消するときはできるだけ良い思い出として終わらせられるように心がけましょう。同棲は解消の仕方次第で良い思い出にも悪い思い出にもなります。願わくは良い思い出になるような同棲解消を心がけましょう。同棲解消を前向きに受け入れればきっと明るい未来が待っています。疲れ果てて限界を感じたときは同棲解消も検討する。同棲に疲れたときの30の言葉。まとめ。その1。同棲に疲れたときは改めて2人の関係を振り返る機会にする。その2。同棲は不満がつきものであることを理解して受け入れる。その3。誰かに話を聞いてもらう。その4。たまには1人の時間を作ってのんびりしてみる。その5。同棲に疲れを感じる原因を紙に書き出しきちんと整理してみる。その6。きちんと解決に向けて取り組む。その7。相手の立場になって慎重に言葉を選ぶ。その8。自分の理想や期待の水準を過剰から普通に修正する。その9。管理者の言葉をきちんと伝える。その10。同棲に疲れた時こそコミュニケーションを増やす。その11。できるだけ本音で話すようにする。その12。分かり合えないことがあることを分かり合う。その13。貯金ばかりせずたまには使う。二人の関係が深まるような使い方をする。その14。小さなことなら気にしないようにする。その15。うまくいって疲れているのか、うまくいってなくて疲れているのか、疲れの質を見極める。その16。限界。もう嫌だと疲れたは別で考える。その17。同棲に疲れた時は好みの音楽を聴く。その18。つまらないことで悩んでいないかと考えてみる。その19。最長でも3年を目安として同棲に期限を作る。その20。同棲が不調なら期限の前倒しを検討する。その21。頑張るのをやめて楽しむようにする。その22。同棲でグダグダした関係が続けば一度きちんと話し合う。その23。同棲の成功談を見聞きしすぎない。その24。ルールに疲れを感じるなら無理のない範囲で減らしてみる。その25。自由な時間がないなら嘆くだけで終わらせず積極的に働きかける。その26。完璧に家事をこなさず上手に手抜きをする。その27。パートナーからの言葉に惑わされずしっかり正しい現実を見る。その28。どんなに疲れていても衝動的な行動だけは避ける。その29。しばらく別居をしてみる。その30。疲れ果てて限界を感じたときは同棲解消も検討する。